私の時は完全であると主は仰されます。私は十字架を追ってきた者を導き、そしてあなた方の前にその証を示したことを思いなさい。私もこれからあなた方の前に本格的な十字架の道を開きます。でもそれは勝利の道であり、祝福の道であることを覚え、喜んで私の与える十字架を担っていきなさい。私はその中であなた方に命の恵みを与え、大いなる救いと刈り取りを与えていこうと主は仰されます。
この目を覚まし、この目を覚ましてこの終わりの時代に備えていきなさいと主は言います。この方々をこの眠らせてくるこの時代における霊に対して立ち向かい、目を覚ましていかなければなりません。霊の目を覚まし、この終わりの時代に対する備えの祈りを始めていきなさいと主は言います。
私はさらにアジアに天世界に向かって福音宣教の道を伸ばしていきます。あなた方は他人事と思っていただきません。私はあなた方をその宣教のあたりのために呼び、またその宣教のあたりのために祈り捧げ、実際使わせていこうとしようと思います。備えなさい。私はあなた方を通してこれから宣教の扉を大きく開くと主は仰されます。私はあなたに語ったとしようと思います。その語った言葉を大切にしなさい。確かに私は今日あなたに語ったと主は仰されます。今私は43番三信仰を称えていきますように導いてください。主に期待いたします。本当にありがとうございます。この時にあなたが東京について長崎にエディさんとエランさんを送ってくださったことを本当に感謝いたします。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。もう一緒に感謝します。ありがとうございます。短くですね、お話をしたいと思いますけれども、御子新聞の一番新しい号に今回の白馬の 事柄がですね、出てた、過去にフィリピンのエディさんとエレナーさんの事柄が載っていますので、御子神前の、さっきも言ったんだけど、どこ行っちゃったかな。御子神、さっきも言ったんだけど、あれ、挟んでたんだけど、すいません。ありますので、ぜひご覧になってほしいと思います。御子神持ってきて、持ってきたんだけど、どこ行っちゃったかな。ない。誰も御子神を持ってきてないということは、感謝です。見ててください、ドキュメント7面にエディさんとエレナーさん の写真入りで個人のフィリピンの個人についての話とエレナーさんのインタビューが出ていますので、ぜひ読んでてほしいというふうに思います。それで、今日はですね、黙示録の話をしようかとも思ったんですね。今日の言葉が死に至る前に注意してありなさい、白馬キャンプのキーワードですね。これはパトモスの時なんですね。これはスミレナ教会に語られている言葉ですが、この死に至る前に中止だった、その中止だった教会がフィラデルフィアとなるわけですね。で、こちらに、東京の保証には、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを超え見るために、デスカに来ようとしている死の時のあなたを守ろうという言葉があります。これはフィラデルフィアですけども、忍耐を守ったから死の時に守ると。これはカンナ時代のことを意味しています。カンナの時にも守って最終的には敬虔するということなんですけども、この意味はですね。で、ここから話そうかと思ったんですけども、今日朝、石中に行ってですね、牧師たちとお祈りをしました。でその時に、このマルコ8章の34節の言葉が非常に強く迫ってきてですね、いくつかの一つのポイントを、お話したいと思うんですけども、26世人たち、そして今、今日教されましたジャッキーやジュゲットたち、5人の、ある意味で私たちの代わりに、その時、神様が、もう彼らに備えができとるって召された5人たち。で、私たちもこれからする。人教の働きが始まってるでしょうけども、一つ聞くところがあるんですね。ジャッキー・ハメルが人教した時に弾がこう撃たれた後、クリスチャン新聞に取り出たんですね。デスがニュースになりましたけれども、これは一般でもニュースになったんですね。アメリカ大統領が電話をしたと言われてますからね。でそれでその時にですね、20分間召される前に賛美をしていたって言われています。私はそこにあるかもしれませんが、これは言われています。でそれ最後に賛美をしてすっと息を一人で言っていただいています。でジュリエッタもさっき話しましたように、前の晩秋元牧師が聖霊に導かれて、そんなつもりはなかったのに中国の殉教者の証しをした後に、生まれて初めて殉教の招きをした時に本当に真剣な面持ちでここ行動していくわけですね。で備えられていた。で本当にやはりそういう感情がで怖かったと思うんですけど、本当に最後は神様を喜びながら手に書いてたと。で26人の殉教師たちも26世人たちも共通があって、最後はそこで本当に心から神様を賛美して天に帰っていったんですね。なぜ彼らは神様を賛美しながら喜んで本当に殉教していけたんでしょうか。これは言うのは簡単ですけど、現実に死を目前にした時に喜びながら輝いて死んでいく人というのは残念ながら少ないです。クリスチャンならみんなそうかというと、クリスチャンでも悲しくは残念ながらそうではないことがあります。でも彼らはそういう殉教という現実に出たときに本当に喜びながら賛美しながら最後天に帰っていったんですね。これは物語ではありません。実際に起こったことからですね。なぜ彼らはそれができたんでしょうかね。でそのことを今日すごく思ったんですけれども、例えば26世紀を考えると、彼らは12月の2日になって1月3日に民主をされてから2月5日の殉教までの間ずっと引き回されていきますね。京都から長崎まで。その間彼らはずっと一つ一つの殉教というはっきりしたゴールに向かってこう行ったわけです。当然そこで神様と深く交わったと思うんですね。ジャッキーたちは13日の日に捕まって15日に召されますけれども、本当にその間ですね、おそらくジャッキーやジュエットたちはもうある意味で殉教を覚悟したと思うんです。本当に死を、その時真剣に神様と交わったと思うんですね。でその神との交わりが、実は私たちの中に、この神との交わりが、神との生きた交わりが私たちの中に本当に聖霊にある喜びとか、それを与えてくれるんですね。で私がイエス様を信じていても、この生きた神様との交わりがないときに私たちは喜びを失います。生きた神様との交わりがないときに私たちは天国が永遠のものが見えなくなっていきます。でも私たちが本当に神様との生きた交わりをしているときに、私たちは永遠に価値あるものが見えてきますし、生きた神様との交わりをしているときに私たちはこの本当に天から来る喜びを受けていけるんですね。この生きた人の交わりがすごく大切なんですね。そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思うんですね。 って、それがあるとき私たちは永遠に向かって永遠の価値あるもののために働けるんですね。今日すごく私は感動したのはですね、エディさんがその20年間ね、20年間、10年目ですね、89年ですから、98年となりましたら、8年、9年目かな、にモスレムの方々を許して、そこからモスレムの選挙を確認を始めたって、ね、でそこまでやっぱり年月がかかったと思うんですけども、そして今モスレムの中で選挙が始まってるわけですね。で、神様と交わりながら、こう本当にその後もこう選挙の働きをし続けてきている、永遠のために働き続けてきている、なぜそれができるのかというのは、神様との生きた交わりを持っているからであります。ことを覚えてください。で、私たちが本当に神様をより深く、より強く知っているためにも、生きた神との交わりっていうのが、すごく必要なんですね。トシア君が第一代目で証したんですね。今回、白馬キャンプって一番最初に頭に予言があったんです、ね。断食とかそういうことを私は今求めていない。ね、私との生きた交わりをしっかりさせなさい。基本的な、私との信仰生活を確かにしなさいと言うことで、トシア君はそれを聞いて、なんかそういう語りかけを受けたと言ってましたら、その後ある牧師とね、近づいてきてね、その牧師は白馬に断食しようと思ったそうですけど、なんか大事なことは生きた交わりだねと言われたりとかね、断食することはとても大事なんですよ。断食を通して神は働かれますし、示された時はとっても必要です。でも、なぜ断食するかというと、神様と本当に来た交わりをするためです。賛美を捧げて私たちは神様と交わり、祈りを通して神様と生きた交わりをなし、御言葉を通して私たちは目には見えなくても、今ここにおられる、生きておられる人と生きた交わりをするのです。その生きた交わりが私たちに力を与え、命を与え、喜びを与えてくれるんですね。で、それを皆さんね、覚えておいてほしいというふうに思います。もう1時になりましたので、今日はこれだけで終わりますけれども、ぜひ、ね、そのことを覚えてください。で、この後ね、今日午後から今度は個人の話を中心になりますので、コンサートの中で今度は個人の話をしてもらいますので、ぜひ、ね、そちらも通しています。夜は、今度は原爆資料館で6時半からまた、ありますので、ぜひ、ね、そちらにも来ていただければというふうに思います。それではお祈りします。天のお父様、ありがとうございます。今日はエルマさんとエディさんを送ってくださって、本当に証しをいただいたことをありがとうございます。神様はその証しをたくさん語ってくださったことをありがとうございます。私たちがいつも喜びながら、本当にこれから実際に死という事柄と直面する時代になってくると思いますけれども、また宣教を本当に進めていくときには、そういうことは止まり合わせですけれども、その中でも喜びながら宣教の働きを進めていくために、本当に来た神様との交わりをいつも持つことができるように、導いてくださることをお願いいたします。あなたの名前をたたえます。感謝いたします。ミニストリーを全体のミニストリーをしたいと思いますけれども、短く悔い改めの時を持ちましょう。罪があると祈りが手に取りませんし、罪がある時に、ごくごく一部ですけど病気になることがあります。聖書は全ての人は罪だと言いますので、短く悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に素直にあなたの願いと求めの主に祈ってください。主はそのあなたの願いと求めに答えてくださいます。天の父様、今キリストイエスの名によって祈ります。一人一人があなたの前に伝えたこの願いというのに応え、手を置いている場所に触れ、体に触れ、心に触れ、手に触れて、あなたの癒しと解放を叶えてください。イエスキリストの名によって、イエスキリストの名によって、やさいよ、耳鳴りを消えてんだから、腰の痛み、また背中の痛み、イエスの手水消えてんだから、関節の痛み、イエス・キリストの手水、左肘、足首、この関節にある痛み、イエス様の手水、やさいよ、統合失調症、それから不眠症、それから躁鬱病、イエス・キリストの手水、心に触れてくれてください。やさいよ、病をもたらしてくる足切れ、心と体を病ましてくる、この病のイエス様の手水、出ていけ、その後の豊かな癒しを与え、解放を与えてください。なんかこうぼーっとしてる方でですね、イエス様ってそこに触れてください。イエス様ってメッセージ、さいよ、内的にスッキリとすることができるように豊かに治療させ、めまい、軽いめまい、それから足の痛み、足の腫れ、イエスキリストによって足に触れてください。目に触れてください。めまいを取り除いてください。イエス様ってメッセージ、さいよ、さいよ、さいよ、様ありがとうございます。あなたが生きて働いていることをありがとうございます。感謝します。イエス様の名前に、この中で今 フィリピンに対してすごく重荷が与えられた方が何人かいらっしゃいます。あなたはこの後しばらく経つと、あれはあの時の気の迷いだという声を聞くでしょう。惑わされてはいけません。私はあなたに流しを与えています。フィリピンに対する重荷を与えられた者は、その重荷を大事にしなさい。祈りなさい。私はあなたを確かにフィリピンへと導き、そこでの働きに関わらせていくと称されます。皆様ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお出しください。祈りをお賛美します。とこしえまでも豊かに限りなくありますように。